理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第336回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね恒例の翌月の天文現象をお話しする回です。
ああ、訂正のコーナーではないんですね。
訂正のコーナーではないです。
はい、来年、あ、間違えた、来月の
あ、そうです、
そうか、
12月の、
もう次回は来年になるんだ。
なりますよ。なので12月の天文現象をご紹介する日です。
もう1年の締めくくりじゃないですか。大晦日
が近づいてきました。
で、どうして年賀状とか、
年賀状とかもやんなきゃいけないんですけど、
はい、
あのプレンタリウムっぽい解説をするかどうか迷っているんですよね。
で私のとこに原稿来てないですよ。
え、かおりさんが原稿書けば喋ってくれんの？
ポエティな原稿じゃなくて、プラネタリウムって
ではないです。普通に。
あ、それではなく。
はい。
はい。
じゃあちょっと。
ポエティに。
でもないですけど。だんだん12月ともなると冬の星座が現れてきます。
ちゃかちゃん。
日が暮れると、ちょっと前まではね、あの、夏の明るい星たちが西の空に見えていましたが、もう、ベガはほとんど見えないですし、デネブがちょっと、西に残ってるかもしれませんが、空の主役は秋から冬の星座になってきます。東の空に、冬の星座たちが、出てきて、皆さんも多分一番よくわかるオリオン座が、東の空に出てきますし、深夜になれば、そうですね、オリオン座が真南に来るという風になっています。
はい、
冬の大三角は、オリオン座のベテルギウス、子犬座のプロキオン、そして、大犬座のシリウスが冬の大三角ですけれども、8時、9時だと、まだシリウスは見えないかもしれませんが、深夜になってくると冬の大三角が南の空に大きく見えるようになってきてるんじゃないでしょうか。
はい、シリウスは全天の中で一番輝いている星です。
そうですね。で、大牛座のアルデバランも明るいんですけれども、皆さんも、多分ご存知のスバル星、いつも忘れちゃうんだよな。スバル星は、
プレアデス星団。
そうそうそうそう。スバル星であるプレアデス星団も、よく見える季節です。
いくつ見えるかによって目の、視力を江戸時代は測ったって言いますね。
一応ね、七つ星、見えたりするんですけど、スバルのね、マークが。
車のスバルのマークは星6つじゃないですか？
そう、あれは六星ですね。
あら。なんかの、統合した数でしたっけ？元々の会社からいくつか統合してるんですよね、スバルって。
はい。
車のスバルは。
なので、スバル星も、見えてくるはずです。
はい。
あとですね、十二星座で行くと。
十二星座、ああ、はい、十、は、二、い、星座。
双子座が見えてくる頃ですね。
お。
なので、東に双子座、その、横に大牛座、おひつじ座、魚座みたいな星座たちが、見えてきて、夜が更けてくると、双子座がだんだん上がってくる感じです。
はい。
北の空ではカシオペア座。
お。
今は M 型に見えるのかな？が、北極星の上の方に見えて、大熊座。
なるほど。
北斗七星は、絵の部分が、地面に隠れてしまっているという状態です。
はい。
だんだんね、夜も長くなってきますし、空気が乾いて、冷たい感じの、星になってきますけれども。
星がよく瞬きます。
はい。 防寒に気をつけて、星空を楽しんでください。はい。でですね、惑星の見え方とかですね、その他の、天文現象は本編の方でお話ししようと思います。で、理科年表っていうのを買ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。普通版と、コンパクト版の2種類あるっていう、例の辞書みたいなやつですね。
どっちがあれなんだろうな。なんとなく私は、ちっちゃい方が普通版で、大きい方が、
ジャイアント版と普通版なんだ。なのかな？ビッグ版ビッグ版ですか？
版違いです
か？なるほどね。そっか、理科年表だからビッグ版ですね、きっと。
そうではないです。でですね、理科年表って、
はい。
今年というか、その年に見える、
はい。
日食とか月食？
うん。
が載ってたりするんですけど、
うん。
2020年は、
20年。
地球上で見える、日食は2回です。
はい。はい。
で、月食は1回もありません。
あら。
でね、一般的に、日食と月食だと、月食の方が少ないんですね。はい、日食の方が多いんですよ。
おう。
そうそう。
月食は本当に一直線に並ばないといけないからですか？日食はちょっとぐらいずれちゃう。
うん。で、半影月食って言って、
はい、
薄い影に入るのはあるらしいんですけど、日食になるのはなくて、
月食
になるのはなくて、
はい。
珍しいのかなと思ったらですね、2016年も月食はありません。
あら。
で、2020年、来年ですね、もう月食がありません。
はい。
あとですね、2027年も、月食がないのかな。
ああ、じゃあ、まあ、まあ、10年まではいかない感覚、まあ、それはきちんとした周期ではないんでしょうけど、だいたいそのくらいのペースでというか、ない感じがあるんですね、月食が。
そうですね。一方で、日食は、2回。2020年2回。
はい。はい。
2021年も2回。2022年も2回という感じで、はい、6月、12月とか、5月、10月とか、そんな感じで、日食はあります。
はい。
で、日本で見えるのはですね、しっかり日本で見えるのは随分先ですね。2030年ですね。それまではアジアに来るやつはあるけど、
2020年の話をしているのに、その先10年もないってことですか？
結構ね、部分日食は結構あるんですけど、はい、しっかり皆既日食とか金環食になることはなかなかないんですよ。
まあ、ぴったりはまんなきゃいけないわけですからね。
はい。ということで、ぴったりはまる日食は2030年まで待っていただくんですが、はい、この後本編では、12月に見える部分日食の話をします。
はい。2030年なんて、吉田さんいくつですか？
生きてるかね。
私は26ですよ。
出た。この前も26だったのに。
26ですよ、もう。10年後だなんてどうしよう。
子供の教育に良くないな。
え？
でですね。
はい。
もう一個、理科年表で変化がありまして。
お？ウェブ版が出たとか？ Kindle 版があるとか？
はい。物理っていうコーナーがありまして、
はい。
その中に単位っていうのがあるん
です。あ！そうか。今までそんな物理現象って基本変わらないのが、
はい。
変わったわけですか。これは画期的じゃないですか。
手元に理科年表2019があるんですけど、
はい。比べましたか？
2019 では、キログラムの単位は、
うん、
国際キログラム元気の質量に等しいって書いてあるんですけど、
2020
年は定義が変わっていますし、2020年のやつは単位の変遷が、最新のところまで書いてある感じですね。
おー、なるほど。門目から変わってきた、この単位の歴史に関して。
ですね。単位の歴史は、理科年表はちゃんと古くてですね。
はい。
門
目ではなく。
中世とかですね、はい。フランス革命とかですね。その辺から書いてあります。はあ、
わお。それって毎年書いてあるんですか？それとも。
あ、毎年書いてあります。
毎年書いてあるのね。
で、去年のやつは2011年のイベントが最後だったのかな？
はははは。
そう、なんですけど、2019年に。
新しいイベントが加わりましたと。
はい。っていうことで、キログラムが変わったよ、というのがあります、
は
い。
体重は少し軽くなったんでしたっけ？
変わりません。
え？
そうなんですよ。 というのでですね、理科年表、なんと。
おすすめだから買いましょう、ですか？まとめて買うと安くなるとか。
まとめて買っても安くならないです。1000ページ以上あって、はい、なんと本体1400円ぐらいなんで。
いや、お買い得とは言わないですよ、私。
ページあたり結構お安くなってますよ。
いや、だって読むページ限られてんじゃん。
そうじゃなくて読めばいいんですよ、そんなの。
読むんですか、吉安さん。2019年、2020年、毎年買ってる人は。読んでるからこそ、その去年と今年の違いが分かったんですか、この違いの分かる男は。
あとね、暦のところは毎年違うんで。
大の月、小の月ですか。
まあ、それもありますけどね。
大の月、小の月は買わないでしょ。そこは突っ込むところですよ。
え、旧暦でしょ？
え、旧暦も書いてるってこと？
月が何日に新月かとかは書いてありますし。
あれ、旧暦が決まんないのは何、いつだっけ？
2033 年。
私がもう26の時じゃないですか。
もうだから、それ言うとわけわかんないから。結構ですね、国立天文台が出しているというか監修しているのもありまして、
はい。
一番最初に暦が入っていて、国民の祝日とかが書いてあるっていう、すごい。
そう、なんか11月の祝日がなくなっちゃったんですよ。どうします？あ、違うな。12月の祝日がなくなっちゃったんだ。
なかなか面倒なことですよ。
そう、ね、なんか、まあ微妙にそのクリスマス直前のクリス、休みで、でもクリスマスは平日でっていうこのモヤモヤ感があったけど、でも休みは嬉しかったのがなくなっちゃったんですよね。
いや、休めばいいじゃないですか、そんな。有給休暇取って。
いや。そういうんじゃなくて。
ということで、モヤモヤしたまま、本編に行きたいと思います。
はい、まだ本編じゃなかったんですね。
はい。
はい、よろしくお願いします。
では、今回も、天文現象のご紹介をしていきたいと思います。
はい。
この配信が11月の30日かな？
はい。
あ、違う、29日か。に、配信になるんですけれども。
うん。
その前々日の27日が新月です。はい、で、旧暦で言うと10月が始まりまして。
お！
12月、12日が満月。で、12月の26日が新月で、この時に、あれ？あ、ごめんなさい。この時に、12月が始まります。で、さっき、11月27日の新月は、旧暦の11月が始まるんですね。
はーい。
はい。なので、翌月、1月の、25日の新月が、旧暦の新年に、当たります。
はい。
月はですね、12月4日の15時58分が上限。で、私がこの上限の、何？お知らせをするときには、だいたい月面 X が見えるときなので。
X！
はい。
あれ？でも15時？
なので。
あ、そっか。別に、ぴったりの上限ま、じゃなくても、あ、月面 X もでも基本は瞬間か。瞬間というか。
いや、数時間見えるんで。
でもまあ、その時間だけで。でもそれは、いわゆる上限の。
前後ですね。
上限の前後ですか？上限のタイミングではないですよね。
上限のタイミングでは見えてます。
あ、見えてるんだ。そこを挟んで、
はい。
いうことなの。
はい。なので上限の、お話をするときには月面 X が見えるときがほとんどかな。
なるほど。
はい、
月面 X 以外にもなんかいろいろありましたよね。
そうですね。なんか LOVE あるよっていう。
LOVE って何？なんか、なんだ？なんかの。
っていうのも
ある。LOVE？ なんか今、超びっくり。どうしたんですか？なんか、私に今愛の告白したんですか？
月面 X の、流れで。
愛の告白をしたんですか？
いいえ、違います。
そこを固くなに拒否しなくてもいいじゃないですか。
でですね、はい、惑星の、 見かけですが、
はい。
水星は、12月の上旬には、多少日没じゃないや、日の出前に、少し、西の空に見えて、沈んで、あ、ごめんなさい。日の出前に、東の空にあるんですけれども、太陽が追っかけてきて、明るくなってしまうという状態。一方で、金星はですね、今も夕方、日が暮れると、木星のそばに見えたりするんですけれども、
はい。
宵の明星が見やすくなっていて、6時から7時ぐらいまで、見えます。なので、
はい、夕方ですね。
そうですね、夕方、12月から、翌年しばらくまでかな。
うん、ちょうどもう6時前後はもう暗いですもんね。だから、はい、本当に一番星
になると思います。
はい。
で、火星は、朝の4時ぐらいに出て、なので、なかなか見づらいんじゃないかと思います。
まだまだ夢の中。
そうですね。で、木星と土星がしばらく見やすかったんですけれども、こちらは、はい、太陽を追っかけて、追っかけるように沈んでいくということで、特に木星とかはですね、ほとんど見えないかな。太陽を追っかけて沈んでいってしまいます。11月中は、金星に近づくこととかあったんですけれども、12月になると木星はほぼ見えなくて、土星も、金星と同じぐらいの高さ、6時過ぎに沈むという感じで、沈んでいってしまいます。
はい。
なので、金星が宵の明星として見やすくなりましたが、他の惑星はなかなか見えないんじゃないかと思います。
はい。
はい。あと、月と、惑星の関係ですけれども、新月の、ちょっと後に、見えるはずなので、細い月と金星が接近するのが12月29日で、29日の、朝が月と金星が一番、近いんですけれども、この時には日本から見えません。
あら。
あと、月が、近いといえば、27日が土星に近くて、
はい。
木星に近づくのは26日。
はい。
で、この日は新月で、後でお話しますけども、部分日食になります。
はい。
あと、ほとんど見えないですが、もう見えないというか、夜明け前なので、見にくいんですけれども、12月23日が火星と、月が近いという形になっております。
はい。
はい。あと、12月といえば、冬至がやってきます。
冬至はなかなか大変でしたよね。
ゆずでした。
私も若かった。ゆずね。ゆず甘えん坊なんですよ。あ、この間ゆず取った。
12月22日が冬至ですね。ゆず湯入るんだよね。
はい、あーね。あの入れたゆずはどうしたらいいんですか？
まあ、さよならするんじゃないですか。食べなくて。
結構なんかぐずぐずになっちゃいますよね。
そう。あと、もっとよりゆずから出るオイルで、何？湯船の汚れが微妙なんだよな。
あ、そうなんだ。あんまりそれは意識したことなかった。とりあえず、ゆず触るじゃないですか。
はいはい。
いい匂いがするのでね。で、もみもみするじゃないですか。
あ、しますします。
うん。ぐずぐずになるじゃないですか。
なります。
っていうところで記憶が途絶えてますね。
はい。あとですね。
はい。
12月14日の深夜に、双子座流星群。
はい。
というのがありまして、これは、1月にある四分岐座流星群、8月のペルセウス座流星群と、並んで、まあまあ、三大流星群と言われていて、
じゃがじゃん！
毎年、それなりに、流れ星が見えるっていう日になっています。
はい。
なので、多分ですね、1時間に暗いところであれば30個ぐらい見られるんじゃないかと言われているので、
結構多いですね。
うん。なので、
ただ、満月に近いのか、
はい。近いです。
ちょっと条件としてはよろしくはないですね。
そうですね。条件良くないです。
はい。
で、ただ、そうですね。結構良くないね。ほぼ満月なので。なので、うん、満月が。
12日が満月に対して、流星群が14なので、はい、まだ満月のご意向が残っております。
そうですね。なので、 月から視線を離すようにした方が、よく見えると思うので、晴れてるところで。
あとは天候ですね。
はい。一応ですね、
はい、
その前後も流れ星は多いはずなので、
はい、
忘れずに、14日の、前後ね。
空を見上げて、願い事を胸に。
流れ星を探してみてください。
はい。クリスマスプレゼントは何を頼みましたか？
いえ、何
をお願いしまし、
え？何もお願いしてないですよ。
お願いしないんですか？
お願いはしないですね。
そうですか。
はい。
じゃあ私がお願いしていいですか？
あ、サンタさんにお願いしといてください。
そうですか。
あとですね。
はい。
今、ブランペイン彗星っていうのが、
ブランペイン彗星？
はい。っていうのが、太陽に近づいていて、少しずつ明るくなっていたりするっていうのがありまして、それがうまく見えるかどうかが、近日点追加っていうのが12月21日にあったりします。
はい。
はい、
これって、なんか初めて聞く名前なんですけど、周期性がありそうなんですか？それとも今回たまたま見つかったんですか？
ですね、これは、どのくらいだっけな、周期が。100年じゃなくて、1819年に発見されて、その後発見されたのが2003年。
はい。
っていうので、はい、ブランペインっていう名前からしてって言って変だな。最近発見された、彗星って、だいたいこう、スカイサーベイとか、なんかこう、集団の名前がついてるのが多いんですけど、昔のやつは発見した人の名前がつくじゃないですか。
あ、なるほど。その名前が個人名だから発見は昔だよっていうことですね。
なので、100年ぶりに来たんじゃないかというやつだと思うんですが、
うんうん、
どのくらい明るくなるかよくわかりません。
はい、結構彗星の明るさって難しいですよね。
そうですね。
なんか爆発的にって言い方変だけど、あ、なんかで崩れると明るくなるのかな？
なんかね、いろいろあるんです。バーストっていうのが起こるかどうかっていうので、多分、暗いまま通り過ぎるんじゃないかと思います。
あら、粛々と通り過ぎていっちゃう。
望遠鏡じゃないと見えない感じかな。
はい。
はい。はい、そして、数少ないビッグイベント。
ビッグイベント。
部分日食。
はい。
部分日食は、12月26日の夕方になります。
はい。
何曜日だろうな、26日。
12月の26は木曜日。
じゃあ木曜日の夕方ですね。
はい。何時ぐらいですか？
ですね。欠け始めが、はい、まず、日食って、もう皆さんお分かりだと思いますけれども、
うん、
太陽の手前に月が通り過ぎるんで、太陽が欠けて見えるのが日食なのね。
はい。
で、月食って、地球の影が月に落ちるというか、月にかかるんで、月が暗く見えるのが月食でしょ？
はい。
だから月食のスタートって、みんな同じタイミングで見えるわけよ。
うん。
なんですけど、日食っていうのは、地球の上を月の影が移動していくので、
うん。
場所によって、見え方というか、タイミングが変わります。
はい。
食の始まりが札幌だと、午後2時31分、14時31分。東京だと14時28分。で、大阪14時22分。福岡14時14分。沖縄は14時2分です。
はい。
で、夕方過ぎなので、南の方が、長く見られるのかな？
うん。
南というか、西の方が。で、食の最大。
はい。
は、札幌が3時27分。この時に、地上からの高さは5度。東京は、15時35分、見上げる角度、高度は9度。大阪では15時31分、高度は13度。福岡だと15時25分、高度は18度ぐらい。那覇だと15時27分が最大、食の最大で、24度ぐらい。
だいぶ違いますね。
だいぶ違います。で、食の終わりは、 東京ぐらいまでだと食が終わる前に沈んじゃうんですけど、大阪は16時32分で 3.1 度、福岡は16時28分で約8度、はい、那覇は16時40分で 11.8 度ということで、西の方が長く、そしてよく見られるということになっています。あとですね、はい、食分って言って、どれくらいかけるかっていうのも、これはね、南の方がたくさんかけて見えるということになっていて、沖縄だと 0.5 弱ぐらい。
はい。
太陽の半分ぐらいまで月が入ってくる感じかな。
はい。
でも、なんとなく想像していただくとわかるんですけど、面積が半分にまではなんないんだよね。
直径が半分ぐらいってことですか？ん？
月が、月の端っこが太陽の真ん中近くまで行くっていうのが一番欠けるときね。沖縄であった。
ああ。そうか、そうすると、月も丸だから、
そうそう。
4割、3割から4割って感じですかね、実際に。
雰囲気だ
けるのは。はい。
そんな感じで、沈んでいく太陽が、欠けるということが起こります。
沈んでいく太陽は、はい。で、途中で沈んじゃうのが、札幌とか東京あたりではってことですね。
そうですね。で、全部隠れるところでも、金環食って言って、太陽と月の距離、によって変わるんですけれども、月がすっぽり太陽の中に入ってしまうので真っ暗になることはありません。
はい。
で、金環食が見られるのは、インドの先っぽの方から、シンガポールとか、インドネシアとかで、グアム島ぐらいまでかなっていうところが金環食が見られるというエリアになっています。
はい。
で、皆さんどっかで、日食メガネを買ってたことがあるかもしれません。
どこ行っちゃったんだろう。
はい。晴れても、はい、違うか、晴れたら特になんですけど、直接太陽を見ることはやめてください。
はい。
また、大きくね、見ようと思って望遠鏡や双眼鏡で見るのもやめてください。
怖い、怖い、怖い。
日食用のフィルターっていうのがありますので、はい、しっかりフィルターをかけた、望遠鏡とかであればいいんですけれども、そうじゃないもので、見るのは目を悪くするのでやめてください。で、
かなり怖いですね、それは。はい。
直接目で見るのも危ないです。
はい。
二色メガネを使うか、あとはですね、ピンホール、ちっちゃい穴を開けたもので、太陽の、形を地面とかね。
はいはいはい。あれ、綺麗ですよね。綺麗っていうか、時間、でも見れるかな。木の葉じゃないな。木の葉でもなくて、木陰か。
木漏れ日ですかね。
あ、それそれそれそれ。いい言葉知ってるじゃない？
そう、ただね、結構高さが低いので、横向きになるんで、その辺をうまくやらないといけないかなと思っています。あと、望遠鏡でもですね、太陽投影板って言って、
うん。
望遠鏡のこっち側というか、見る側に、板を、取り付けて板に映った太陽の姿を見るという観測方法があるのでそちらがおすすめですが、これ大変なのは、はい、太陽を追っかけるようにセットアップしないと覗いて合わせられないからそこのあたりの、工夫は必要です。
はい、
はい、あとは写真を撮るときにも、気をつけてくださいね。フィルターとかなしで、写真を撮ろうと思うと、カメラを壊すことがあります。
どう大変大変、
はい。うん。という感じで、多分ね、あちこちで観望会というか、
はい。
日食を見るイベントあるんじゃないかと思うので、
寒いのでね。
寒いのもありますけど、
はい。
そういうところで見せていただくのがいいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。都内でもあちこちあるんじゃないかな。
まあ、うん。
あると思います。望遠鏡が置いてあるところとかね、そういうところではあるんじゃないかと思うので、探してみるのもいいんじゃないかと思います。
時間がただ平日の、まあ昼間なので、
はい、
昼間夕方昼間昼間。
ドイツの夕方ね。あ、はい、平日の夕方ね。
夕方昼間昼間じゃない
?2 時から日暮れまででしょ、うん、なので。
あ、そっか、そっか、日暮れか。
そうですよ。日暮れだって言ってるじゃないですか。
そう、いや、日がもうこの時間に沈んじゃうのか。
沈んじゃいますよ。
どどん。
はい、なのでぜひ探して12月26日ね、探してみてください。
はい、
天文現象はそんなところかな。はい、でお正月明けの話を少しだけすると、
はあ、
毎年ご案内している、
はあ、
ほぼ皆さん最初に見る天文現象は初日の出。
あ、
元日ですね。
はい、
で
一鷹、
一富士、二鷹、三なすび、
三なすび、なすび、
縁起のいい、
なぜなすび、
1月はですね、1月4日が四分儀座流星群という流れ星が多い日があります。
はい、これ土曜日でしたね。
そうですね。
なんで時期というか日付的には見やすいかもしれない。
そうですね、街明かりもまだ少ない時期かもしれません。
はあ、そっか、お正月休み、お正月休みっていう感じ。
はい、あとはね、月も多分夜半過ぎには沈むんじゃないかと思うので見やすいんじゃないかと思いますよ。
はい、
はい、ということで、天文現象をお伝えしてきました。
うん、
なので今年もあと4回とか5回ですね。
あ、配信ね、収録ね。
はい、ということでこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただくには lika@0438.jp、 rika@0438.jp までお願いします。またそんないプロジェクトというグループで、いくつかのポッドキャスト番組を配信しておりまして、そんな理科の時間はそのうちの一つです。私たちの番組の他にもそんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信をしております。そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com に来ていただくと、ポッドキャストアプリでは聞けない過去の番組まで聞けますし、また、もうやめてしまった、配信が止まってしまった番組なども聞くことができます。あとですね、もちのブログの連載もありますので、沖縄のゆうなさんという方が書いているブログなどもありますので、遊びに来てみてください。
ぜひ。
はい。あとですね、そんない友の会という名前で、LINE のオープンチャットというのを運営しております。
はい。
すでに、200人ぐらいの方が、オープンチャットに参加していただいて、そんなことないっしょ、そんないプロジェクトなどの、リスナーさんの交流が図られていると。
はい。
で、たまに我々も出ていくことがありますので、そちらも見てみてください。
はい。
あと、配信については、audiobook.jp での配信も行っております。そちらではですね、ちょっとしたおまけをつけて配信をしています。今日のおまけは何話すか決めてないな。あとですね、YouTube での番組配信や、Twitter での情報発信も行っております。そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、日々寒くなりますが、
寒くなりますね。
はい、星を見るときにはしっかり防寒をして、
防寒しましょう。
ちゃんとやるんですよ、ぼーっとしてないで。
いや、でもさ、流星群系はやっぱりぼーっと見るのが一番じゃないですか。
そうですね、はい、人ごとじゃなくて自分ごととして。ということで、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。